健康13ページ日本脳炎予防接種のお知らせ第1期対象3歳から7歳6ヶ月になる前日の人受け方初回接種6日から28日間隔で2回接種追加接種初回接種終了後おおむね1年後に1回接種。第2期、対象、9歳から13歳になる前日の人。受け方、1回接種。特例措置。1、平成7年4月2日から平成19年4月1日に生まれた人は、20歳の誕生日の前日までに、第1期と第2期の不足分を接種することができます。第2期は9歳以上の人だけ。2、平成19年4月2日から平成21年10月1日に生まれた人は、9歳から13歳になる前日までに第1期不足分と第2期を接種することができます。いずれもところは、市内指定医療機関、市のホームページで確認するか問い合わせてください。注意、4つあります。1、予約の際は必ず母子健康手帳を確認し、何回目の接種かを医療機関に伝えてください。2、市外、県内の医療機関で接種を希望する場合は、事前に健康課で手続きが必要です。3、接種時には母子健康手帳や予防接種済証など、接種歴が確認できるものを必ず医療機関に持参してください。接種歴が確認できないと、その場で接種できない場合があります。接種間隔や接種歴がわからない場合は、健康課へ問い合わせてください。4、ワクチンの不足により予約できない場合があります。ご了承ください。問い合わせ、健康課、電話752255。第25回、奈良県高齢者いい歯のコンクール。対象、歯が健康な70歳以上。若干の欠損し、かぶせなどは応募可能。第22回から24回の最優秀賞の人は応募できません。審査の時ところ、10月5日木曜日、12時から16時30分、奈良県歯科医師会館、奈良市二条町、満80歳以上で20本以上の歯を持つ人には認定証が、最優秀者には後日知事から賞状が授与されます。定員120人申し込み順。申し込み問い合わせ。はがきに住所、氏名、振り仮名、電話番号、生年月日、性別、年齢を書いて、7月10日月曜日から8月31日木曜日までに筆着で、奈良県歯科医師会、高齢者いい歯のコンクール係、郵便番号630-8002、奈良市二条町2丁目 9-2、電話0742-33-0861。生駒市立病院の公開医療講座、対象、どなたでも、内容、生駒市立病院薬剤部主任の田浦俊樹さんによる講演、薬の飲み方について、時ところ、7月14日金曜日、14時から15時、生駒市立病院、定員100人、当日先着順、費用無料、問い合わせ、生駒市立病院医療講座係、電話721111。がん検診予防接種の指定医療機関の変更。米田医院、鹿野台東が胃がん大腸がん個別検診、肝炎ウイルス検診、 高齢者肺炎球菌予防接種の指定医療機関で亡くなりました。問い合わせ健康課、電話752255。市内幼稚園、保育園、小中学校で熱中症予防の取り組みを強化します。昨年発生した市内中学校の熱中症による死亡事故を受け、市内中学生熱中症事故調査委員会を設置、熱中症予防の取り組みを次の通り進めることになりました。3つの項目があります。1、運動する環境の整備。4つあります。1、すべての小中学校に体を冷やすために霧を噴射する屋外用ミスト付き扇風機を設置しました。2、公立の幼稚園、保育所、小中学校の運動場に休息のためのテントを常設します。3、WBGT、暑さ指数を毎日定期的に測定・記録し、活動の中止や休憩、給水などを適切に行います。4、運動会や体育大会時の園児・児童・生徒用テントのレンタル費用を生駒市が負担します。2、学校の管理体制、7つあります。1、生駒市熱中症予防対応マニュアルの運用を周知・徹底します。2、熱中症対策取組点検評価シートを小中学校で活用します。3、教職員と保護者向けに熱中症対策の研修を開催します。4、中学校の部活動で週1回以上は休養日を設けます。5、熱中症事故が起きた8月16日を安全を確認する日とし、暑さ対策の点検を行い、中学校の部活動の指導者らを集めた代表者会議を開催します。6、被害生徒の保護者のメッセージを全小中学校の教職員に伝えます。7、来年度以降、それぞれの運動会、体育大会の日程を調整します。3、練習計画、内容の設定。2つあります。1、運動前に健康チェックシートで、園児、児童、生徒の当日の体調などを把握し、個々の状況に応じた指導をします。2、中学校部活動では、個々の体格、体力に応じた練習内容を設定し、練習計画を作成します。問い合わせ、教育指導課、内線631。熱中症予防のための保存版が入っています。熱中症にならないために。熱中症は暑い環境で体の水分と塩分のバランスが崩れ、体温調節機能が正常に働かなくなると起こります。屋外だけでなく、室内や夜間でも発生し、例年6月頃から急増します。熱中症を知り、正しく予防しましょう。熱中症に注意しましょう。6つの注意点があります。1、暑さを避ける。暑い時間帯の外出を避け、外出時には帽子や日傘を使いましょう。2、服装に注意。通気性や吸水性の良い服装をしましょう。3、気温や湿度をチェック。気温や湿度が高い日には無理をせず、適度に冷房機器を使いましょう。4、体調を整える。睡眠不足や風邪気味など不調の時は、暑い日中の外出や運動を控えましょう。5、こまめに水分補給。喉の渇きを感じる前に、定期的に少しずつ水分補給をしましょう。6、 高齢者は注意が必要。熱中症の患者の半数以上は高齢者。高齢になると暑さを感じにくい、水分が不足しがち、汗をあまりかかないことから熱中症になりやすいので、周囲の人が配慮しましょう。暑さ指数 WBGT を活用しましょう。暑さ指数は、気温と湿度、輻射熱、地面や建物、体から出る熱を組み合わせた指標で、熱中症の危険度の目安となります。単位は度で示されますが、気温とは異なり、指数が高いほど熱中症への注意が必要です。環境省の熱中症予防情報サイトで、各地の暑さ指数が確認できるので、暑さ対策の参考にしてください。暑さ指数の表があります。日本正気象学会、日常生活における熱中症予防指針バージョン3、平成25年と、日本体育協会、スポーツ活動中の熱中症予防ガイドブック、平成25年。を参考。5段階に分かれています。それぞれ日常生活、運動についての熱中症予防のための対策が記されています。指数の高い順から読みます。1. 暑さ指数31度以上。危険。日常生活。高齢者は安静な状態でも発生する危険性が大きい。外出はなるべく避け、涼しい室内に移動する。運動、特別の場合以外は運動を中止する。2、28度以上、31度未満。厳重警戒。日常生活、外出時は炎天下を避け、室内では室温の上昇に注意する。運動、激しい運動や持久走など体温が上昇しやすい運動は避ける。運動する場合には頻繁に休息をとり、水分、塩分の補給を行う。体力の低い人、暑さに慣れていない人は運動中止。3. 25度以上、28度未満。警戒。日常生活。運動や激しい作業をするときは、定期的に十分に休息を取り入れる。運動。積極的に休息をとり、適宜水分、塩分を補給する。激しい運動では、30分おきくらいに休息をとる。4. 21度以上、25度未満。注意。日常生活。一般に危険性は少ないが、激しい運動や重労働時には発生する危険性がある。運動。熱中症による死亡事故が発生する可能性がある。熱中症の兆候に注意し、運動の合間に積極的に水分、塩分を補給する。5. 21度未満。ほぼ安全。日常生活の対策はありません。運動。通常は熱中症の危険は小さいが、適宜水分、塩分の補給は必要である。マラソンなどではこの条件でも熱中症が発生するので注意。表終わり。問い合わせ健康課。電話 0743-752255。 保存版。目立つ場所に貼っておきましょう。熱中症の症状。3つあります。1. 軽い症状。注意してください。めまい、立ちくらみ。筋肉の痙攣。元気がない。うとうと居眠り。大量の汗。2. やや重い症状。 危険な状態です。体がだるい、頭痛、吐き気、嘔吐。3. 重い症状、救急車を呼んでください。意識不明、言動がおかしい、呼吸が速い、手足が動かない、体温が高い、引きつけ。熱中症の応急処置、5つあります。1. 冷房の効いた部屋や風通しの良いところなど涼しい場所に移動する。2. うちわや扇子などで仰ぎ、体に風を当てる。3. 体を冷やす。冷やしたタオルや氷などを首筋や脇の下、太ももの付け根などに当てる。4. 衣類を緩めて体を楽にする。5. 水分や塩分を取る。水分と塩分が同時に補給できるスポーツドリンクがおすすめです。以上。自力で水分が取れない場合は、救急車を呼びましょう。緊急時の連絡先など、記入欄があります。あらかじめ伝えることや、かかりつけ医、家族の連絡先を記入しておきましょう。救急車を呼ぶときに、慌てず情報を伝えたり、駆けつけた人に正確に情報を伝えたりすることができます。救急車を呼ぶときは、119番へ電話をかけ、次の内容を正確に伝えましょう。伝えること、住所、氏名、性別、年齢、電話番号、体調が悪いときに相談できる連絡先、かかりつけ医、家族など、応急診療の連絡先、3つあります。1、緊急時、119番。2、奈良県救急安心センター相談ダイヤル、24時間対応。プッシュ回線、携帯電話からは、シャープ7119。ダイヤル回線 IP 電話からは0744200119。3. イコマメディカルセンター休日夜間応急診療所。電話0743750111。平日22時から翌朝6時。土曜日16時から翌朝6時、日曜日祝日10時から翌朝6時、いずれも受付は翌朝5時30分までです。